メッセージの前に聖書の箇所を詩識者が朗読いたします。旧約聖書創世記40章1節から23節まで。創世記40章1節から23節、40章すべてになります。新しい2017聖書ですと、74ページになります。旧約聖書創世記40章1節。これらのことの後、エジプト王の検釈官と料理官がその主君エジプト王に対して過ちを犯した。ファラオはこの検釈官長と料理官長の2人の亭臣に対して怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。それはヨセフが監禁されているのと同じ監獄であった。侍従長がヨセフを彼らの付き人にしたので、ヨセフは彼らの世話をした。彼らはしばらく拘留されていた。さて、監獄に監禁されていたエジプト王の検釈官と料理官は二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢にはそれぞれ意味があった。朝、ヨセフが彼らのところに来て見ると、彼らは顔色が優れなかった。それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのファラオの亭臣たちに、なぜ今日お二人は顔色が冴えないのですかと尋ねた。二人は答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは言った。解き明かしは神のなさることではありませんか。さあ、私に話してください。検釈官長はヨセフに自分の夢を話した。夢の中で私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それは芽を出すとすぐ花が咲き、房が熟してブドウの実になった。私の手にはファラオの杯があったので、私はそのブドウを摘んでファラオの杯の中に絞って入れ、その杯をファラオの手に捧げた。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三本の鶴とは三日のことです。三日のうちにファラオはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはファラオの検釈官であった時の以前の定めに従って、ファラオの杯をその手に捧げるでしょう。あなたが幸せになった時には、どうか私を思い出してください。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように、私に恵みを施してください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。料理官長は解き明かしが良かったのを見て、ヨセフに言った。私の夢の中では、頭の上に枝編みの籠が三つあった。一番上の籠には、ファラオのためにある料理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上の籠の中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えた。その解き明かしはこうです。三つの籠とは三日のことです。三日のうちにファラオはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をついばむでしょう。三日目はファラオの誕生日であった。 それで彼はすべての家臣のために祝宴を催し、検釈官長と料理官長を家臣たちの中に呼び戻した。そうして検釈官長をその検釈の役に戻したので、彼はその杯をファラオの手に捧げた。しかし料理官長の方は気にするした。ヨセフが彼らに解き明かした通りであった。ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまった。以上です。それでは松永牧師にメッセージ、神のなさることと題しまして解き明かしをよろしくお願いいたします。
先週はですね、私は火曜日から木曜日まで長野にある松原校というところで牧師の研修に行ってきました。この教会の所属する日本同盟キリスト教団ではこの時期に年に1回共に牧師たちが日本全国から北海道からも沖縄からも集まって一つのテーマのもとで学ぶ時を持っています。皆さん研修会っていうといい思い出ありますか？なんか缶詰になって嫌な思い出しかないなっていう方もいるかもしれないですけども、私にとってはこの研修の時というのは本当にこう本で学ぶのではなくて人から話を聞いて学べる数少ない機会です。本も大切ですけど、やっぱり人から直接話を聞いて学べるっていうのは違う刺激があるなということを思わされました。また研修会の良いところは、やっぱりこう自分の信頼できる人に相談をすることができる。本音の悩みを打ち明ける。そしてその話を本当に聞いてくれる人がいるということです。皆さんご存知の通り、私はあまり人と接するのは得意ではない。たくさんの人の中に集まるとですね、もう隅っこの方に行こうとするんだけれども、学びのそういう研修が終わって、少しコーヒーを飲んでいたら、こう一人の年配の牧師、年配の牧師ではないんですけども、年配の方がいらっしゃって、ああ、先生こんにちはと短く挨拶したら、あら、ゆうくん、こんな私と話をしてくれるなんて言ってくださったもんだから、ああ先生もちろんです。ぜひお話しさせてくださいと言ってお話の時を持ちました。自分には実は今こういう課題がある。教会の課題というよりも自分自身の課題を私は話しました。自分の信仰の在り方とか、信じたことを生きるってどういうことなんでしょうか。自分は信じたことに生きてるんでしょうか。と少し自分の内にある本当にこう悩みを率直に相談しました。最初はこう自分は今どういう思いなんだろうか、何に悩んでるのかうまく言葉にできなかったので、本当に少しずつ先生にこう話していった。話を聞いてくださった先生はですね、こうしなさいああしなさいとそういうことを言わなかった。指導はなかったけれども、一つ私に、ゆう先生実はね、私にもこんなことがあったの。私長く牧師夫人をして、長く牧会をある程度してきて、でもある時に自分のやってたことが全部偽善なんじゃないかって思った時があったの。率直に話してくれた。非常に有名な牧師の教会を支えてきた牧師夫人です。自分のやってきたことが全部偽善だったんじゃないかと、 そういうふうに正直に話してくれながら、でもね、神様は私にいろんなことを気づかせてくれて、あの時あんなことがあったんだけれども、今はこんなふうに導かれてるのよ、と。かつての自分から今の自分に至るまでのこう動きというのを率直に本当に分かち合ってくださいました。私その話を聞いて少しほっとした。少し肩の荷が下りた。どうしてかなとこう振り返るときに、私は今自分の信仰のこういうことで、自分の信仰の生き方のこういうことで、ここでここでここでこういう悩みがある、今この時点でこの時点でこの点で、ある意味で今このところにだけこう心を縛られて悩みにとらわれていたけれど、その先生は点からスーッと線を引いてくれた。線を引いてくれた。あ、自分は今この点に縛られてる。点ばっかり見てる。けれども、あ、こういうふうに線を引いて、神様はこういうふうに生かしてくださるんだ。神様はこういうふうに教え導いてくださるんだ。線の中で自分の歩みを見たときに、あ、大丈夫なのかな。神様ちゃんと導いてくれるんだな、と肩の荷が下りた。私たち今日司会者の方も祈りの中でおっしゃってくださいましたけど、本当にこう神様から目が離れてしまうとか、もしくは私たちはこう視野がとっても狭くなってしまうことがあると思う。悩むときに、苦しむときに、悲しむときに、本当にそこだけに縛られてしまう。けど神様の導きがあるという、そういう線の中に自分は置かれてるんだ。今ここだけじゃない。ちゃんとこの先があるんだ。そのことが見えてくると少しほっとする。皆さんどうでしょうか。今悩んでることとか、考え込んでることとか、そういうものあるでしょうか。そこだけにある意味心縛られてはいないでしょうか。今日は私たちは共に聖書が開かれました。今司会者の方に創世記の40章を開いてもらった。いや、神様が開いて私たちに言葉を語りかけてくださった。聖書は点というところにとらわれやすい私たちに線があるんだよということを見せてくれる。ある人は聖書というのは記憶の書だと言いました。思い出させる書だと言いました。点にとらわれてしまう私たちに線を見せてくださって、このような歩みがあなたにあるんだと思い出させてくださる。いつもは新約聖書のヨハネの福音書を開いてますけど、今日は旧約聖書の創世記です。この創世記は私たちに線を見せてくれる。思い出させてくれる。それは何か。それは神という方は私たちへの約束を確かに守ってくださる方だよということです。これが創世記が私たちに思い出させる、線を引くメッセージです。今日教会に初めて来られた方おられるとすればですね、いろんな人の名前が出てくるとちょっと戸惑うかもしれないんですけれども、聖書を開くとメインキャラクターがいる。そのキャラクター、その人物からの流れっていうのがある。まず最初にアブラハムっていう人がいる。そしてそのアブラハムの息子にイサクという人が流れていって、そのイサクの息子にヤコブという、神様はそのアブラハム、イサク、ヤコブの流れに約束をしてくださっている。どういう約束か。 私はあなたの子孫に約束の地を与え、あなたの子孫は地の塵のように多くなる、繁栄すると。さらに、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、決してあなたを見捨てない。アブラハム、イサク、ヤコブ、こういう約束を語り続けてくださったんです。私はあなたを祝福する、私はあなたと共にいる、私はあなたを守り、あなたを決して見捨てない。今日読んだ創世記40章は、アブラハム、イサク、ヤコブの息子のヨセフという人の物語です。主役はヨセフのように見えますが、でも創世記が伝えたいことは何か、それは約束です。神はあなたと共にいる、神はあなたを祝福する、神はあなたを守り導く、この約束がヨセフにまでも至ってる。聖書は思い出させる、線を見せてくれる。点にとらわれやすい私たちに、この創世記を通して、ヨセフ物語を通して私たちに思い出させるんです。私はあなたの子孫を祝福する、私はあなたと共にいて、あなたを守り捨てない。アブラハムそうだった、イサクそうだ、ヤコブそうだ、ヨセフそうだ。神の約束は点では止まらない、線となって生き続けてる。この神の約束は線となって今も生き続けてる。それはアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そしてイスラエルという神の民になされ、そして今日にはキリストの体と言われるこの教会にまで線となって結ばれている。神の約束は今私たちの教会になされている。私はあなたを祝福し、あなたと共にいて、あなたを捨てない。皆さんのうちにあるいろいろな悩み、いろいろな悩み、点があると思います、点があると思いますけれども、その点を線の中で私たちは捉え直す。今日開かれている創世記40章にも神様の線、言い換えれば神様の道というものを私たちは見せられます。アブラハムの、先ほども言いました、覚えたと思います。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そのヤコブの息子には12人の兄弟たちがいた。そしてその中で特に父親に偏って愛されたのがヨセフという人です。今日登場する人、特別に父から愛されるということは、当然他の兄弟からの妬みを買ってしまう。その妬みが頂点に達し、他の兄弟たちはこのヨセフを、兄弟をエジプトという地に奴隷として売り払ってしまう。ヨセフの生涯です、これが。ヨセフの点です。ああ、自分の生涯はエジプトに奴隷として売られ終わるのか。そのエジプトで、エジプトの王パロの側近と言われるポティファルという人の家に飼われていく。身分の高い家の人に仕えることになる。ああ、これはもしかしたら何か大逆転が起こるかもしれないという望みがあったかもしれない。しかし、今度はポティファルという人の妻に騙され、奴隷から監獄のまで、今度は罪人として牢屋に入れられてしまう。 エジプトに奴隷として売られ監獄に入れられる。私はあなたと共にいる、あなたを見捨てないという約束はもう終わった。皆さんだったらそう思うかもしれない。私だってそう思うかもしれない。牢屋の中に、監獄の中に望みを見出すことは難しい。ああ、私の生涯はこの牢屋で終わったかも。でも私たちは聖書をまるで俯瞰するかのように、上から眺めるかのように線を見せられる。ああ、それでもこのヨセフに対しても神の約束、神の御手は、線は引かれているということを見させられる。ある日パロの、護衛をしていた人でもあるんじゃないか、検釈官長っていう人がいます。これはパロに飲み物を差し出す人ですから、毒なんか入れられちゃ困る。パロから最も信頼される人がする仕事です。その検釈官長とパロの食事を作る調理官長2人がヨセフの入れられている監獄に入ってきた。エジプトで唯一の監獄じゃないと思います。エジプトにはもっと多くの監獄があったと思う中で、この調理官長と検釈官長はヨセフのいる監獄に入ったんです。40章以降をこれもまた見ると一目でわかりますが、この二人と出会う中でヨセフという人の人生がこう変わっていくんです。この二人、特に検釈官長との出会いがあったから、ヨセフは一囚人からエジプトの総理大臣にまで変わっていくんです。この検釈官長との出会いがなければ、ヨセフという人はパロの前に出ることもなければ、総理大臣に任命されることもなかった。このヨセフという人が総理大臣にならなかったら、エジプトはこの後大飢饉に襲われるんですけども、このヨセフが総理大臣になったから事前に食料を蓄えておいて飢饉に備えておくことができた。そして飢饉の中でヨセフのお父さんヤコブ一族も食べるものがなくなって、どこで食べ物を得ようか、エジプトに食べ物があるらしい、エジプトに行って食を得た。これ本当に振り返ってみると線になってる。ヨセフがエジプトに売られ監獄に入れられ、あの監獄に入れられなければヤコブ一族は滅んでいたでしょう。つながるんです、線として。監獄でパロの検釈官長と会う。数ある監獄の中で、神の線の中でヨセフと検釈官長が出会わされ、そういう中で神の約束が一つ一つ一つ確かになされていく。神の線、神の約束の線、神の備えられた道を見るときに、今見える私たちのこの点の見え方が変わってくるんです。ある日ヨセフがこの検釈官長と調理官長の二人を見ると浮かない顔をしている。もう今日聖書の箇所をお読みしてとっても印象深い箇所です。彼らは夢を見たという、それも似たような夢だけど少し違う。夢を解き明かす人がいないんだと。当時のエジプトでは夢を解き明かす人がいたそうです。しかしこの監獄ではそんな人はいない。そこでヨセフは二人にこう言う。その夢を解き明かすのは神のなさることだ。それを私に話しなさい。検釈官長が自分の夢を語る。そして ヨセフはその夢を解き明かす。ああ、あなたは3日のうちにパロから呼び出される。そしてあなたは元の立場に戻るだろうと。いい話を聞いた。あ、じゃあ調理官長もちょっと私の話も聞いてくれ。彼も話した。しかしするとヨセフは、あなたは3日のうちにパロはあなたを呼び出す。そこまでは一緒。よしよし。しかしあなたは処刑され、木に吊るされるだろうと。そして3日後どうなったか。ヨセフの言葉の通りになった。検釈官長と調理官長がパロに呼び出され、検釈官長は元の位置に、調理官長は処刑される。エジプト人にとって夢の解き明かしは、これ未来に関することです。ヨセフはその解き明かしを神のなさることだと言います。つまり、未来というのは人が測るものではなく、神によって収められている。もし未来を知るとするならば、それは未来を治めておられる神によってなされることだと。今日私たちは点ではなく線を語られている。線を見るように語られている。その線っていうのは、神の線ってどういう線かっていうと、それは未来をしっかりと治めておられる神の線だということです。未来を治め、神の約束を真実に確かに守られるという神の線を私たちは見させられている。点ではなく神の約束の線、神の備えられた線を私たちは見させられている。どうでしょうか。どうでしょうか。私たち一人一人にどんな思い悩みがあるでしょうか。それをもう一度神の線の中に引き直してみる。神のその引かれた線、私たちの生涯は神の線の中に置かれているということは、これは確かなことであると私たちは信じます。数年前にですね、記憶にある方もいらっしゃるかもしれませんが、横浜でプロテスタント宣教150周年記念大会というのが持たれました。プロテスタントの宣教が150周年だということで祝われた大会がありました。誰であったか思い出せませんが、この記念大会について文章を記していました。こんな文章です。印象深い文章、定かではないんですけど、こういう文章でした。プロテスタント宣教は150年を迎え、未だクリスチャン人口は 1% 以下です。この現状をどう見ればよいだろうか。そんな話でした。ですが、 1% を超えることができないクリスチャン人口、吹けば消えてしまいそうなマイノリティ、でも150年の宣教の歴史の中でクリスチャンがゼロになることは一度もありませんでした。 1% を超えられない、超えられない、マイノリティ、マイノリティ、弱い弱いクリスチャンがゼロになるということは一度もありませんでした。1% を超えられない中でも、神の御手が、神の約束が、この私たち日本の教会から離れていくということは決してなかった。神は、神の御手をもって、私はあなたと共にいる、あなたを守り、あなたを捨てないとの約束を日本の教会に、私たちの教会に向けて、これを守られ続けてきた。決してゼロにはしなかったって、そういう文章でした。 松原子研修会の中でもちょっと光を浴びる人たちがいるんです。私たちの教会ではこういうことやってます、こういうことやってます、そしてこれぐらいの人が救われましたと、これぐらいの人が伝道の成果として与えられましたと、私はそれはそれで良いことだと思っています。けれども中には伝道しても福音を述べ伝えてもなかなか思うようにはいかない、なかなか思うようにはいかない、目の前のどうしてだろうっていう点に捉えられるなら、やっぱりもう教会の明日はないんじゃないかってもう思い悩んでしまう。ですが神の線、神の道の中で教会が置かれているということを見つめていく、点じゃなくて線でなく見つめていく、すると思い出す、監獄に捕らえられていたあのヨセフにあっても神の約束が線の中で生き続けていた、日本の教会も私たち教会もクリスチャン人口 1% 超えられない状況でありながらも決してゼロにはならなかった、私たち教会にも神の見て神の約束の線は生きているし、その中に置かれている、点でなくて線の中で教会の宣教というのを見つめていく。私はこの教会に来てとっても嬉しいことが、もうまだ2年目ですけど嬉しかったこと、それはやっぱり洗礼を受けられた方が起こされたということです。そして今日展開される方がおられるということです。この教会にイエス様を信じる方が起こされたということは私たち喜びじゃないですか。一人だからとか十人だからじゃない、神様はきちんと神の線の中で、約束の線の中で私たち教会を置いて導いてくださってる。聖書は記憶の書であると言われます。今日この聖書を通して、創世記を通して、40章の御言葉を通して私たちはもう一度思い起こします。ああ、私たちの生涯は神の線の中に置かれ生かされてるんだ。もちろん苦しいことはある、悲しいことはあるけれども、点ではなくて私のこの生涯を神の線の中で捉える、神は私を守り導かれる、神は私と共にいる、神は良い方だ。今日もう一度思い起こしたい、線の中で見つめ直したい。今日初めて教会に来られたという方がおられれば、聖書にはそういうことが記されてるっていうんです。目の前の苦しいことにどん詰まりになっても掛け声がかけられてる、手遅れはない、もう戻れないはない、やり直せる、私があなたと共にいる、さあ私を信じて私と共に生きよう、私の道を、私の与えたその神の線の道を、約束の道を生きようと神様は私たちに語っておられる。どうぞこの神を信じ、神のものとして神の線の中に生き始める生涯を、差し出されている、与えられているこの生涯を歩んでほしいと願っています。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、この朝は目の前の出来事、目の前の現実、目の前の悩みに心をとらわれやすい私たちに 目を上げて目をもう一度見開かせてくださるような御言葉をありがとうございます。どうぞ私たち一人一人の心をもう一度上げさせてください。悩むこと苦しいことは決して変わることはありませんが、しかし今この時も神の約束のうちにあり、神の備えられた道の上にあるとの主が教えてくださったその道を、線を信じて歩ませてください。その線の先には必ず主の約束があります。いや、その線の上には今この時も主の約束があります。私はあなたと共にいる、あなたを捨てない、あなたを愛している。どうぞ私たちにこの神の線を、神の道を見上げること、そして信じる信仰を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。